はいどうも皆さんこんにちは。一人ビブリオバトル牧師その神学と実践第8回でございます。ウィリアム・ウィリモン2007年新教出版社から出ている本でございます。まあね結構な長いシリーズになってて、今回第8回ということなんですが、まだまだ続きそうな感じですかね。はい。まあまあ、僕が楽しんで、いいのかな。本当はね、多分ね、プレミアムでやる長さなんですよ。結構ね、プレミアム放送でこういう感じの、こう、そう。こういう感じのボリュームのものを毎回、4回、5回に分けて解説してるんで、本当にこう、ね、プレミアム放送の方が好きだって言ってくれる人もいる、ぐらいですね。まあ面白くなってますので、もしよければですね、興味ある本があれば、プレミアム放送、ね、150円で60分から90分の、音源がですね、聞けますので、よろしければ買ってくださればなと思ってます。第8回、紹介していきたいと思います。200ページから201ページですね。私たちはどのようにして何かを知るようになるのだろう。私の友人の一人は少なくとも知ることには2つの流儀があるという。それは数学やそれに類したものに関する場合の流儀である。あ、ごめんなさい。一つは数学やそれに類したものに関する場合の流儀である。それは私たちが難解な数学の問題を取り上げ、熟考し、とうとう最後に、やった、できたぞ。これ、I got it って言うんですけど、I got it という風な形で理解するもののことである。これが思考の一つの方法なのだ。だからまあ、ね、数学の問題が分かったりとか、なんだろうな、なんかこう謎が解けたりとか、何か理解できた時に I got it っていうわけですね。I got it。できたぞっていうですね、理解の仕方。で、他方、もう一つの流儀は、言うならば、私たちが優れた映画に接するとき、それを見ることを通して、私たちが他の人格に作り変えられてしまうという類のものである。私たちは映画館から出てくる。その時私たちはやったぞ、I got it とは言わない。そうではない。もしその時何か言葉を発する余裕があるとすれば、私たちは感動した。これ、It got me というのである。It got me。だから、一つ、なんか我々が分かったっていう時二種類あって、一つは I got it。私は理解した。もう一つは It got me。まあ、感動した。It got me。つまり、その、この映画が私を捉えたってことですよね。ね。だから、なんだろう。映画が分かった時に I got it は、もちろんその考察好きみたいな人はそれでいいと思うんですけど、でもなんか、その本当にこう人生を変えてしまうような映画に、ね、出会った時に感動したって表現するときに、まあ、英語の表現で It got me。ね、それによって捉えられたっていうね。だからその理解のね、2つの方法、 I got it と It got me っていうのがあって、で、私たちの多くが神学校で学んだ解釈上の技術は例外なく、テキストに対して私たち自身が優越した立場を占めるというものであった。つまりは、神学校で釈義学っていうのをね、習うわけだけど、で、この釈義っていうのは基本的には私たちが理解する側ってわけですよ。ね。現代という世界は本質的に傲慢な世界である。私たちは傲慢にも、すべてのものは私たちの解釈によって把握しうる範囲のもとにあると信じている。知るということは、すべて一定の力の枠組みと結びついた出来事であり、私たちの資本主義的、民主主義的な文化の中では、知ることはすべて主権者である消費者の力によって左右される。まあ、つまり我々のね、暮らす近代以降の世界っていうのは、まあ、なんていうのかな、こう、我々自身が、まあ、王になった世界とも表現されるんですけど、あくまで、その、個人というかね、 我々が理解する側、世界は理解される側っていう、まあこれをウィリモンは傲慢な世界と呼んでいるんですけども、ね。で、まさにこうコンシューマーというね言葉ですよね。だから消費するというか、そのテキストを消費する、内容を消費する、もう最終的には宗教を消費するっていう風になっていくんだけど、まあそれぐらいにね、傲慢な世界に我々は生きてるわけね。で、そういうわけで私たちはただ座って静かに座り、テキストがその流儀に従って私たちに語りかけてくるに任せるよりも先に、このテキストは私にとってどんな意味を持っているのかと問うたり、あるいはより正確に言えば、私はこのテキストをどんな風に取り扱えるだろうかと問うことになるのだ。という、なら、I got it っていう、理解の仕方っていうのはまあ、傲慢なんですよね、言ったらね。だから、あくまで私は、それを把握する側にいる、理解する側にいる、解釈する側にいるっていうことなんだけど、It got me っていう理解の仕方っていうのは、なんていうかな、そのテキストが私を変える、変容するっていう、理解の仕方っていうのかな。ね。知るのあり方ですよね。だからまあ知るっていうのが、なんだろうな。全人的な行為なのか、その脳みその中に収めるっていう、割とこう、分析的な行為なのかっていう、2種類の知るってことだと思うんですけど、まあ、すごく、示唆的なのは、なんだろう、聖書、旧約聖書のさ、その知るっていう言葉が、その、ね、男女の、こう、身体関係を表すっていうかさ、その、ね、アダムはイブを知ったって言ったら、アダムがイブとセックスしたっていう意味だよって話があるじゃないですか。だからそれで言うと、その、It got me っていう方の、知るっていうのは、より全人的な、それによって私が変容してしまうような知り方なわけね。で、私たちというか、まあ、聖書、特に聖書に向き合うときに、真理に向き合うときに、私たちは、ね、この世の傲慢な文化の癖で、テキストを解釈するっていうか、その聖書を私たちが、I got Bible っていうか、聖書が分かったっていうときに、我々が、その聖書を理解できたかどうかってことを問題にしたりとか、その釈義は正しいかどうかとかですね。まあそういう、なんだろう、それはリベラルであれ、保守であれ、聖書をそのように解釈している、そのスタンスは傲慢なんですよ、どっちにしても。だけれども、本当に聖書に向き合うってことは、むしろ聖書によって捉えられるってことだから、それを脳内に収めてたら、その理解は失敗で、その御言葉が、私を、もはや同じ私ではないものにするっていうのかな。で、それって、なんていうかな、数学の理解とかとは違うところにある理解で、聖書のテキストが私を包み込んで、そして私のあり方を変容させていくっていうような、聖書との向き合い方っていうのかな。で、それ、こそがまさにこう聖書の知り方なんじゃないんですかっていうのが、多分ここでウィリモンさんが、言ってることでね。だから私はこのテキストをどんな風に取り扱えるだろうかっていう問いっていうのが、まあこの資本主義的民主主義的な文化の中での消費者主義的な聖書の読み方であるとするならば、ウィリモンさんが推奨するのは、このテキストは私をどんな風に取り扱うだろうかってことになりますよね。聖書は私をどう変えるだろうかってことですよね。はい。次いきますね。はい。203ページ。これも同じね、その続きなんですけど、洗礼を受けるというのは、私たちに対する聖書テキストの優越性を喜んで受け入れて、私たちがテキストによって解釈される側に立つことを認めることであった。断じてそれ以外のことではない。聖書テキストを解剖すべき死体のように取り扱うべきでなく、むしろ私たちは詩編の作者と共に、おお主よ、あなたは私を作り私を知っておられますと祈るべきなのである。だから私たちが聖書テキストを解釈するのではなく、 聖書テキストが私たちを解剖するんだってい こう主格が入れ替わるわけですよね。でウィリモンさんに言わせたら、洗礼を受けるっていうのはこの主格の入れ替わりのことなんだっていうんですよ。だからそのね、キリスト教徒の聖書の読み方とね、非キリスト教徒の聖書の読み方、どこに差がありますかということをウィリモンさんスタイルで僕なりにパラフレーズすると、キリスト、非キリスト教徒はね、聖書を解釈しようとするわけですよ。ね、聖書を理解しようとする、解釈しようとする、聖書を解剖しようとする、分析しようとする、脳内に入れようとする。でその結果分かるとか分からないとかっていうことを判断するのも自分ってことですよね。キリスト教徒が聖書を読むときはそうではない、聖書が私を解剖するんですよ。聖書によって私が読まれる側になるんです。今度聖書に問いかけられる側になるんですよ。読まれてるのは私なんですよね。で神様にこの聖書という なんていうのかな、そのまあ、MRI のさ、その装置に入るようにね、その MRI のさ装置に入ったことある人は分かると思うけど、まあ、全部さ、その婚約、あ、結婚指輪とかも外したりとか銀歯とかはいいのか。でもインプラントとかね、そういうのは全部外すですよね。で、ピアスとか絶対。で、入るじゃないですか。で、なんか変な高音が出てとかあるじゃないですか。で、あれって、我々が、その、解剖されとるわけじゃないですか。断面図をね、見られてね、お医者さんに。で、聖書が MRI の機械なんですよ。クリスチャンにとっては。だけど、クリスチャンじゃない人の、聖書の読み方は、我々が MRI で聖書を、調べてるんですよ、ね、だから どっちが読まれる側なのっていう主格の点と、これがクリスチャンになるという、まあ、まさに洗礼を受けるっていうのはそういうことだよ。だからすごい僕はすっきりした整理で、あ、本当そうだよなみたいなのは思いますよ。で、まあ、だからといってウィルモンさんもここでその解釈学が無意味だとか、ね、神学は意味がないとかって言ってることでは、そういう話ではないっていうのはもちろんそうなんだけど、ね、神学は大事だし解釈学は大事なの。だけど基本的には我々はその聖書によって読まれる側、聖書によってね、その、丸裸にされて解剖されるのは我々なんだっていう、この順番っていうのは本当にその通りだなというふうに思いますね。次、215ページでございます。祭祀的な意味ね、祭祀、プリストの祭祀ですね。祭祀的な意味において聞くという資質を向上させたいと願うなら、説教者はおのずと特定の文化の中で生活している人々のことをよりよく理解し、またそうした人々に語りかけるために他の説教者たちの説教を少量し、まあ、読み漁るというか聞き漁るとかですね、それを調べるということですね。他の説教者たちの説教を少量し、いろいろな小説を熟読し、演劇や映画館に足を運び、またその文化を表現する芸術品などを入念に観察することとなるであろう。ね、これすごいですね。本当にこれなんか、これを真正面から言ってる人に僕はなんか初めて会えたと思ってめちゃくちゃ嬉しかったんだよね。だからなんかこう、やっぱ良き説教者って良き読み手じゃないといけないし、良き映画の鑑賞者じゃないといけないし、良き文化の、なんていう、摂取者でなければいけないって言ってるわけ。ウィリモンは。本当俺その通りだと思うの。ね。だから、聖書だけ読んでても聖書はわかんねえよって俺何回も言ってるけど、本当そうなのよ。で、なんせならば、で、さらにその聖書を誰かに伝えようとする人はなおさらなのよ。ってのが、その聖書って、ある種こう、抽象的な、こう、神の啓示なわけですよ。ね。それを、まあ、超越的と呼んでいいのか、抽象的。なんだろう。いわゆるこう、神の言葉なわけじゃないですか。聖書ってね、神の啓示なわけじゃないですか。で、それと、この世の中に、超越以前と超越、なんていうの、超越以前がこの世の中で、超越の向こう側が神の世界だとするならば、聖書ってある種こう、神の世界の言葉なわけよ。神のね、 自己啓示が聖書だからね。で、超越以前の世界に我々は住んでるわけよ。で、その超越以前の世界にはさ、日本なら日本の文化があり、アメリカならアメリカの文化があり、で、我々のその歴史があり、そのね、地理があり、文化があり、文学がありっていう、こういう世界に我々は住んでるわけ。社会に住んでるわけ。で、その社会と超越的な向こう側に橋を架けようとする人は、どちらが疑心にも、熟知している必要があるわけよね。だからその橋を架ける職人が僕は説教者だと思うんですよ。だとしたら聖書だけ読んでればいいっていうのは、なんていうの、全然橋を架ける人として失格なんですよ。だからウィリモンは小説いっぱい読んだ方がいいよっていう。それこれはクリスチャン小説のこと言ってるんじゃないですからね。その文化を知るためにその国の小説を知る。だから日本だったら、ね、日本の説教者はやっぱ芥川龍之介とか三島由紀夫とか、まあ別に全部の古典を読む必要に読めというんではないんだけど、でも夏目漱石とかをさ、読むとさ、日本の近代人ってこういう風に出てきてきたんだなとかわかるわけじゃないですか。で、あるいは今の映画を見ることで、今の日本人ってこういうことで悩んでるんだなとかってことがわかるわけじゃないですか。で、そういうことを、なんていうかな、聖書を学ぶのと同じぐらいの僕は情熱でやりましょうねって言ってる牧師は、聖書を学ぶのと同じぐらいの情熱で映画見て小説読んで、この文化に触れましょうね、学びましょうね、読書しましょうねって言ってる人に僕は一度も会ったことないの。もう聖書100でこの世の文化1とか、いやこの世の文化は0でいいとかっていう人には何度も会ったことがあり、そして違和感しか感じなかったんだけど、ウィリモンさんのこの文章で初めてなんか俺が考えてたことを言語化してくれた人に出会ったと思って、めちゃくちゃこの箇所は嬉しかったっていうか、なんか、なんていうのか、膝を打つっていうんですか、その、なんか本当そうなのよって思ったんだよね。はいはいはい。で、続き読むね。神の啓示を期待することに習熟するなら、たとえ呼ぶ記のような文章の中にキリストが隠されていることを発見したとしても、そしてかつ、過去、かつ、かつて、括弧かつてフラナリー・オコーナーが言ったように括弧閉じる。私たちの背後で木々の間を駆け抜けていくようなキリストをそこに発見したとしても、私たちは決して驚きはしない。ただしそれは信仰の目以外のものによっては見ることができない。説教にとって切実な課題の一つは、私たちが括弧アウグスティヌスの言葉にあるように括弧閉じる言葉の行商人と呼ばれるような存在であるがゆえに、言葉に対して常に注意深くあることであり、言葉を用いて自分の生活を営んでいるような人々、つまり小説家であるとかコメディアン、劇作家といった人々に関心を寄せ、事柄をよりよく語り伝えることのできる賜物に恵まれた人々に敬意を払うことである。私たちはまた言葉の職人なのである。もし説教者が良き語り手であるべきだとすれば、私たちはまず最初に良き聞き手、そして貪欲な読み手でなければならないと。本当になんかね、僕はここも痺れたんですよね、この箇所ね。本当そうだよなと思ってて、なんていうのかな、その言葉のさ、なんか言葉に対する敬意っていうのが、僕はまあ後半の部分でウィリモンさんが言ってることだと思ってて、まあ言葉の職人とか言葉の行商人って言葉が使われてるんだけど、そのまあ説教者ってさ、やっぱこう言葉で仕事する人じゃない？ね。だけど、その人が、もしまあさっき言った僕の悪い例というか、まあなんだろう、聖書だけを読んでればいいんだみたいな形の、人、残念な人って言うとはっきり言い過ぎなのか。ちょっともどかしい人ね。その方々って結局言葉を大切にしてないと思うんですよ。で、結局ね、その、もちろん聖書もめちゃくちゃ勉強したらいいし、そんなの無限だしね。もう要は人生、これから僕が死ぬまでの人生をかけても聖書ってわからないぐらい深いものなんですよ。ヘブル語、ギリシャ語ね。で、翻訳の問題、モンテク釈義の問題、歴史の問題。もう無限の、なんていうのか、聖書って、なんていうの、知の宝庫でもある。それは本当そうなの。 だけど一方でそれを日本語で日本の聴衆に伝えようとするんであればそこで使われる言葉はどうしたって日本語なのよ。でそうしたらばやっぱり日本語のプロフェッショナルでなければいけないわけだよね。説教者っていうのは聖書のプロフェッショナルであると同時に日本語のプロフェッショナルである必要もあって、とすると日本語のその何ていうの言語運用能力においてやっぱりその引き出しをいっぱい持ってるのは小説家でありね、脚本家であり映画監督でありコメディアンお笑い芸人でありってことじゃないですか。でこの人たちからやっぱこう本当にこうボキャブラリーを学んでいくというか自分のボキャブラリーをブラッシュアップしていくっていうか、まあだから最後に貪欲な読み手っていうのはそういうことで、なんていうのかな、その言葉のそのなんか、魔術師っていうのは本当言い方悪いな、なんか詐欺師っぽくなってくるから、だけどそのなんていうの言葉の密度とか精度とかなんつうのかな、だからその引き出しの多さとか多彩さとか、いやもちろんそれは一人それぞれねスタイルはあると思うんですよ。ものすごく朴突に素朴な言葉でものすごく深いね、ことを言える人もいれば、あるいはものすごくこう、言葉自体がきらびやかというのかな、表現が豊かというのかな、ね、引き出しの多さがもうね手に取るように分かるような言葉の使い手っていてね、まあ、古舘一郎さんとかもまさにそうですけど、でじゃあ朴突な言葉で すごく深いことを言う人が言葉の語彙数が少ないかって言ったらめちゃくちゃ多いはずなんですよ。むしろそっちの方が難しいから、そっちの方が何て言うの、一つの言葉の伝わりってある一つのね表現をするのに30ぐらいのボキャブラリーを持ってる人と一つしか持ってない人ではやっぱりその言葉を言った時の伝わり方のなんか迫力って変わってくんのよ。だから何て言うの、その表現のものすごくこう比喩とかね、レトリックを豊かに使ってやることもものすごいんだけど、でもものすごい、言葉を、浪する、多彩な言葉を浪する、ね、駆使して、表現する類でなくても、やっぱりどれぐらい読んでるのか、どれぐらい芸術作品に触れてるのか、深い映画や小説に触れてきたのかってのは、やっぱ伝わるのよ。で、ここに本当になんか真剣にやってる説教者ってのは日本にどれぐらいいるかなって思うと、なんだろうな、あんまこうこっから先は言わない方がいいな、これはもうそれぞれに判断を委ねます。でも僕じゃあ僕がじゃあこのウィリモンさんの基準に合格してるとも思わないよ。もう僕には聖書の学びがまだまだ足りないかもしれないし、語彙力もまだまだ少ないかもしれないし、でまだまだ真剣さが足りないと言われるかもしれない。ね。未熟な行商人であり、身近な言葉の職人と言われるかもしれないが、でも、まあ、ベストは尽くそうっていう、ここへの意識はずっと持ってきたから、だから逆に言えば、ここに全くリスペクトがない、なんか、その世の中の小説とか読むと、クリスちゃんとしてのその清さが、減るというか、もう聖書だけを読んでれば、いいんでみたいな、聖書が、薄まるみたいに思ってる人はちょっとなんかちょっと言葉のこと舐めすぎじゃないですかっていう感じは、思うかな。どうしようかな。じゃあ、あと一箇所いきますわ。はい、同じね、そのこの連なりの話なんで215から216ページです。私はトム・ロングが聖書解釈における発見者の役割を強調する点にとりわけ賛意を寄せるものである。ありきたりのもの、最初から分かりきっているもの、そしてすでに知っているものに対して私たちは興味を抱かない。聖書は古いものであるが、かっこそれも大層古いものであるが、括弧閉じる。しかし、聖霊の働きによって全く新たなものとなりうる。イエスは一連の例え話を語った後、弟子たちにこう告げた。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。マタイ13の52。 学者は皆、すなわち信仰を持って注意深く聖書を読む者は皆、新たな発見を探求する旅に関わっている。それは回収が何か目新しいもの、びっくりするものを好むという理由からではなく、罪の奴隷となっている私たちの性に浸透してくるキリストの福音の言葉を耳にするとき、そこに衝撃と驚愕が満ち溢れることになるからである。発見とは啓示が受け止められる瞬間のことであり、それこそが面白い説教の始まりである。この面白い説教って本当に多分なんていうかな、ここはなんだろうな、説教が面白いなんてもう期待すらしてないみたいなね、あの状況もまあまあ目にするからあれなんですけど、やっぱ説教面白くあってほしいよね。で、僕はそこを目指して、結果聞いた人からつまらないって言われるのはもうしょうがない、自分にね、自分についた点数だと思うから。だけど説教はそもそも面白い必要ないって牧師が思ってるとしたら、これ全員にとって不幸だなと僕は思う。で、この面白さってのはなんていうの、ファニーとかっていう意味ではなくて、これを聞いた時に、あ、聖書ってこんな意味があるの、福音ってこんな、うわ目から鱗みたいなのが面白い説教じゃないですかね。で、ここをやっぱ説教者って目指してほしいよねってことだよね。で、続きね、ひとたび説教者が聖書テキストとの関わりの中でそうした発見を経験するならば、説教者はまたその発見を分かち合うための方法をも見出すことだろう。それが発見ということの本質的性格であり、発見は分かち合いを求めるのである。発見した事柄を分かち合うために説教者がなすべきことは、説教者自身が聖書テキストの学びの中で経験したプロセスをただそのまま要約して繰り返すことである。カルバンは説教について、それは二度生まれると述べている。すなわち、一度は学びの中で、そしてもう一度は説教壇の上で。説教において説教者は回収の前に立ち、自分が学びの中で経験した発見のプロセスを、そして啓示から受けた驚きと喜びをもう一度繰り返すのだ。まあ、なんかこういう説教をね、なんかが、もちろんね、皆さんなさってると思うんですけど、よりこういう説教が増えてくると、まあ、その、キリスト教って面白くなると俺は思いますね。本当に。うん。で、なんだろう。だって、その説教者自身がさ、もう、この真理は、そうかみたいな。ね、ユリイカですよ、だから。ね。うわ、この御言葉ってこんな意味があんのみたいな。それを新鮮な感動と驚きと面白さを持って、これを聴衆に伝えたいっつって、もう一度生まれさせるっていう説教で、なんていうの、まあもちろん、ね、理想論ではあって、そうはいかないのよ、陣内さん。わかりますよ。だって僕だってそうは言ってないんだから。だけど、それはさ、なんかその、もちろんね、その御言葉の向き合い方ももちろんそうですね。で、I got it じゃなくて、ね、It got me っていう向き合い方ももちろんそう。だけど、同時にやっぱこう、この世の中のことを知り、歴史のことを知り、聖書のことを学び、で、その、なんだろう、聖書解釈で言えば、なんか、古代のね、歴史と か文化のことも学び、ヘブンの文学とか、ね、ギリシャ思想とか、で、もうあらゆる周辺知識と、そして私たちの今分かってきた科学の最新知識であったりとかを考え合わせたときに、聖書の御言葉って今こういう意味を持って我々に響いてきませんかみたいなことを言われたときに、うわ、そうか、すげえってなるっていうのが、僕はなんか、これはまあ僕の中でですけど、だからこれは別にね、全員に押し付けるつもりもないですよ。だけど、これって僕の中で最高の説教で、そう思うって思う人と、いやいや違うのよと。もう、ひたすら釈義に忠実に、全員寝てるぐらいがちょうどいい、つまんない説教、つまんないと思われるかもしれないが、正当な説教を、ただただ機械のように語るのである。これが説教。もうそれ面白いとかいらねえからっていう、そういう立場があってもいいの。あってもいいんだけど、僕は、ごめんなさいかな。そういう教会は。はい、そんな感じです。はい、ってことで、牧師、その神学と実践第8回お送りいたしました。第9回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。